こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ハイム・ジー・ギノット著、カン・ヤスヒ・コアケの本書は、思春期の子供を持つ親に向けたコミュニケーション実用書きであり、世界的に読まれたこそ、伊達書き子供の話にどんな返事をしてますか?の思春期編として位置づけられる。親の助けが子供には干渉に、心配が子供扱いに、忠告が親のエゴに受け取られやすいという現実を踏まえ、反発や沈黙を招きにくい聞き方と話し方を具体例中心で示すのが目的だ。核にあるのは、子供の経験や感情をまず認めること、人格批判や説教で関係を壊さないこと、そして目の前の状況に即した言葉を選ぶこと、争いを避けつつ尊重し合い、家庭内での対応を回復させるための指針を、日常の会話場面に落とし込んで学べる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、思春期では親の善意が逆効果になりやすいという前提、本書がまず押さえるのは、思春期の子供が親の言葉をどう受け取りやすいかという視点である。親にとっては支えたい、守りたい、正しい方向へ導きたいという自然な気持ちでも、子供側には干渉、子供扱い、押し付けとして響くことがある。ここを理解せずに言葉を重ねると親は正論で追い込み、子供は反発か沈黙で身を守るという悪循環が生まれやすい。ギノットは、親の目的が正しくても表現が不適切なら関係は壊れるという現実を直視させ、まず衝突の構造を見取り派として整理する。その上で急いで結論や教訓に運ばない。間違いを正す前に子供の混乱や不満を受け入れるといった姿勢を提案する。コミュニケーションは説得ではなく関係の維持が土台であり、親が言葉を選び直すことで、子供の反応が変わり得るというのが本書の出発点である。次に、感情と経験を認める共感を先に置く話し方、本書の中心にある技術は、議論や評価の前に、子供の感情と経験を言葉で認めることだ。思春期の子供は、自分でも整理できない不安や怒りを抱えやすい一方で、講師たちから理解されないと感じると距離を取る。そこで親は何が正しいかを論じたり、すぐ解決策を提示したりする前に今の気持ちを理解しようとしていることを示す。これは子供の行動を無条件に肯定するというより、まず感情の存在を認める行為である。親が共感を表すと、子供は防御を弱め、話す余地が生まれるという考え方が繰り返し示される。また、先のことをあれこれ心配して話を飛躍させず、目の前の状況に対処するという姿勢も重要になる。子供にとっては、気持ちを分かってもらえたという感覚が対話の入り口になり、親にとっては不毛ない言い合いを減らし、必要な時に必要な内容だけを伝えられるようになる。さらに、人格を責めず行動と状況に焦点を当てる、ギノットが強調するのは、子供の性格や気質を批判しないという原則である、だらしない、無責任。あなたはいつもといった人格ラベルは子供を変えるどころか、自己像の固定化や反発を招きやすい。代わりに何が起きたのか、どの行動が問題なのか、どんな影響があるのかを具体的に扱う。これにより、子供は自分自身を否定されたと感じにくく、行動の調整に意識を向けやすくなる。同じ考え方は褒め方にも及ぶ。性格や人格への評価として褒めると、期待やプレッシャーになったり、別の側面の否定に結びついたりすることがあるため、出来事や作品、具体的な努力や工夫を言葉にする方が建設的だという立場が示される。こうした言葉の設計は、親が子供を一個人として尊重しているというメッセージにもなる。思春期に求められる自立と尊厳を守りつつ、必要な線引きや指導を可能にするための実践的な視点である。そして、説教や決まり、文句を避け対話が続く開始法を選ぶ本書は、説教や決まり文句がなぜ聞きにくいかを親子の会話の流れから説明しようとする一般論や教訓は、親が勝ち子供が負ける構図を作りやすく、子供にとっては自分の現実から切りはなされた言葉として響くことがある。その結果、子供は反論するか、聞いているふりをするか、最初から話さないことを選ぶ。そこで親は、子供の発言を論破するのではなく、状況に応じた中立的な応答や話を促す聞き法を身につける必要がある。ギノットの文脈では、親は裁判官ではなく、擁護者として立つことが示唆され、トラブルに発展しやすい対応を避けることが、結果的に大事な話題を扱う基盤になる。目的は子供を言いまかすことではなく、家庭を安心して話せる場所に保つことだ。そのために短く具体的で、子供の尊厳を傷つけない返答を選ぶという姿勢が一貫している。会話例が多いと評価される理由も、この選択を具体的にイメージしやすい点にある。最後に、怒り方叱り法の工夫と尊重を失わない境界線、思春期の子供との関係では、 親が怒りを抱く場面そのものを避けることは難しい。本書が扱うのは、怒りを否定するのではなく、子供を傷つけずに伝える技術である。子供を責める怒り方は親の感情の発散にはなっても、子供の学びや関係改善にはつながりにくい。そこでギノットは、人格攻撃や侮辱を避け、問題となる行動や状況に焦点を当てた伝え方を重視する。親の立場からの不満や要求を脅しや皮肉で包むのではなく、理解可能な言葉で示すことが、境界線を機能させる鍵になる。また、請求に間違いを正そうとしないという指針は、叱るべきでないという意味ではなく、子どもの混乱や不満を受け止めた上で、必要なタイミングと言葉で対処するという意味合いで読める。尊重を失わずに線引きをすることは、放任と支配の中間にある難題だが、本書はその場面を会話の形で具体化し、親が再現できる形で示そうとしている。結論として本書は、思春期の子どもとの会話が噛み合わなくなった。注意すると反発される、心配して言うほど距離が開くと感じる親に向く、得られる実益は、子どもの感情を認める言い方、人格を傷つけずに行動へ焦点を合わせる伝え方、説教を避けて対話を継続させる開始法など、家庭でそのまま試しやすい言語スキルである。読者レビューで会話例が豊富で実践しやすいとされるのも、この再現性の高さによるだろう。一方、事例が海外の家庭文化を背景にしており、そのまま当てはめにくいと感じる可能性はある。しかし、本質は文化よりも言葉の構造にあり、尊重と共感を軸に対話を組み立てるという原則は普遍性が高い。こそ伊達本願理念や精神論によりがちな中で、本書は親の口から出る一言を具体的にどう変えるかに焦点を当てている点で際立つ。同種の本を読んでも実行に移せなかった人ほど、まず言い回しを変えるという入り口から関係改善に取り組める可能性がある。ご支援いただける場合は、ハイム・G・ギノット、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。